はい、それではコロサイ人への手紙、コロサイですね、2章を開いて、ください。コロサイの2章です。で、私たちの学びがこの1章ですねまで来ましたけれども、午後にね、前半部分のみ行います。1節から15節までね、1節ずつ見ていきますけれども、今朝はその中で13節から15節を見ていきます。よろしいですか。13節ですね。コロサイ、はい、2章の13節から。背きのうちにあり、また肉の割礼がなく、死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされました。ということですから、本当に、このコロサイ人への手紙ですね。私はとても励まされて喜んでいますが、何かというと、コロサイの人たちが直面している課題は、もう私たちの課題でもあるからですね。コロサイは、コロサイの人たちは自分の、この不安を解消するためにあらゆることを試したんですね。この哲学、またスピリチュアルなもの、また天使礼拝、あと規則ですね。この、立法というか、ユダヤ人の立法とか規則、そういうものに、はまっていったというか、囚われて、いったわけなんですね。で、現代社会の私たちが、この生きている私たちがですね、漠然とした不安があり、恐れがあり、基本的にそれを、心を満たすためにいろんなものが提供されていて、それをに、頼って、いる状況であります。そしてややもすると、キリスト者までが、クリスチャンまでが、キリストを信じるだけでは不足であるかのように、そういうものにも、すがっていって、で、それを混ぜこぜにしたのが、この異端と言われるもので、コロサイの異端ですね。とも言われるものなんですね。そこでパウロはこの手紙を、キリストがいかに優れたお方なのかを語り始めたわけなんです。万物を作られ、その初めにおられた方でせよ、そして復活においても第一の方になった。第一の方というのは、つまりはこの方が蘇られてから新しい創造が始まって、そしてこの方につく者たちが、新しい命が与えられ、復活をし、ついに天と地をも全てを変えて新しくされる、ということで第一の方になったわけなんです。で、この方が、血を流されたことによって和解をしてですね、この万物とこの神が和解をして、その方が教会の頭になって、私たちは体であると、教会は体であると、共に住んでくださる、うちにおられる方なんだって、これが奥義だってこう言ったんですね。すごくないですか。教会ってどれほど尊いことか。だからなんでその教会で世のものにすがろうか、他のものにすがろうかとする問いかけをパウロは2章で始めていくわけなんです。で、その一部を今読んだんですけれども、そのところは、あなた方が信じている十字架というものがいかに力強いものかということを話しているんです。今12節から4、何節か、13節から読んだんですけども、その手前にある10節で、Verse 10、キリストはすべての支配と 権威の頭ですってこう言ってるんです。すべての支配と権威の頭なんですね。この権威や支配というもの、地上の権威とか支配と呼ばれているものはあるわけですけれども、その背後に霊的な存在がいるわけなんですね。目に見えない権威、支配があって、で、神に仕えている使い、いわゆる御使いと言われる天使ですね、もう去ることながら、悪い方の勢力、いわゆる悪魔、悪霊どもですね、もう、ここには含むわけなんですよ。そのあらゆるものの頭なんですね。だから、この何か自分に無力感を感じて不安になって、キリスト以外のところに頼っていく、自分が何か力がないと思って変えられたいと思って違うものに頼っていくことっていうのが、もうあまりにも虚しい愚かなわけなんですよ。でこのことをね、彼は話しているんですね。で13節をもう一度見てくださいですね。背きのうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいましたと。キリストにある、キリストと共にって書いてますよね。キリストにある者たちがこのどのようになったかということをここで書いてるんですけれども、まずは背きの中に、これ神に背いてるということですね。死んでいたとこういうことなんです。でこのコロサイの教会に入ってきた異端が、この味わうな触るなというような規則ですね、立法主義と言ってもいいですけれども、規則によって縛っていったわけですが、その規則を守ることによって自分を変えようとしているわけなんですよね。で表向き良くなるんですよ、表向き。ここが立法主義の一番なんですね。外はすごく綺麗に見えるんです。でもうちはもうガラクタ、腐ってるというようなことが起こるわけですね。でそのね、変えられるって思ってるところで、この改善できると思ってるところで完全に間違っているんですよね。死んでるって言ってるんですよ。死んでる人変えられます？例えば救急医療をやってる時に、その生きているという見込みがあるから一生懸命あらゆることを行うわけでしょ。死んだらやめますよね。で日本語でつける薬がないっていう言葉あるじゃないですか。ないよね。死んで薬使う？処方箋出さないですよ、お医者さん。改善できないから死んでるんですよ。でキリスト者の間でよく聞く言葉は、私はきちんとできていません、裏返すと、きちん頑張ればきちんとできるっていう可能性を持ってるんですねって突っ込むわけですね。よくなれると思っている希望があるんですが、いや死んでるんです。でこれが分かってないと、このユダヤ主義っていうんですか、この立法を持ち込んで、それであなたは完成するんだよっていうね、これの偽りの教えにはまっていくんですよ。本当大事です今日の学びは。午後もそうですけども、まず死んでる、改善できない。で十字架というものはこれを教えてくれてます。なんでイエス様は死ぬの？この救い、この王たる方が死ぬんですよ。死んでくださったんですよね。 なんでそこまでする必要ある？もうちょっとね、こうなんか王だからさ、なんかいろいろなんかできそうじゃない？万物をお作りになられた巫女ですよ、王子ですよ。なんとかできそうじゃないですか。なんで死ぬの？それはあなた死んでるからって教えてるんですよ。あなたが死んでいるっていうことを教えてくださってるんです。身代わりに死んでくださった。あなたが死ななきゃ死んでるのを、イエスも身代わりになって死んでくださったんです。でしかもね、肉の割礼がなくっていうことも、言葉がすごく私たちにはこうインパクトがないんですけども、これは当時の人にとっては特にユダヤ主義が入ってきているので、インパクトかなりあります。何かというと、肉の割礼というのは、割礼を受けるというのは契約の神、神の民になる、神 のものになる、まず最初の印なんですよ。アブラハムにね、この生まれてきた男の子の赤ちゃんに、そのね、包皮を切るわけの、おちんちんのこの包皮を切るわけですよ。で、この割礼式っていうのがあるわけです。8日目に行います。で、神の律法の中に生きていくわけなんです。で、そうでない人たちっていう意味なんです。死んでいるっていうのはね、道徳的に無感覚になって、もう思いは暗くなっていて、もう裁かれるしかないような状況なんですよね、うん、だからもう何ちゅうのかな、私たちの期待っていうのはですね、こう治るとしたら、なんか良くなるとしたら、ある程度の環境がないと何ていうかな、こう修復のしようがないっていうのを思っちゃうじゃないですか。例えばね、親に愛されてなく育っていった人がですね、こういう現実をですよ、考えていくと、まあ本当にもう親がいたかいないかみたいなね、そういうような環境で育った人が犯罪を犯してね、そしてそこでこう刑務が終わって戻ってきて、また同じことを繰り返すっていう。もうその社会もそれを受け入れてくれないっていうのは、その犯罪歴のある人を受け入れてくれないから、で結局また同じことを繰り返すっていう、そういう現状があるわけでしょ。これ分かりやすくね、今話してるんですけれども、何かこうある程度道徳的な生活をしていたら、まあ直しようがあるかもしれないけど、そうじゃなかったら無理だよねっていう、こうもうホープレスですね、この希望がないっていうか、そういう意味合いがあるわけです。この肉の割礼がなく死んだものだと、背きのうちにあってと、そういう意味合いです。でパウロは可能だよって言ってるんです。だからそれがキリストがしてくださったんです。もう一度申し上げます。キリストは支配と権威の頭なんですよ。キリストと共に神が生かしてくださったってんです。でここが福音の奥義なんです。ですから何かって言ったら、神はキリストを死者の中から蘇らせました。十字架につけられてイエス様が3日目に蘇ってくださった、このキリストに私たちを結び合わせてくださったということが福音なんですよ。つまりイエス様が死なれた時に、私たちもそこで死んだんです。古い罪に支配されている私たちが死んだんです。葬られたんです。そして蘇った時にイエス様が、私たちも結ばれてるから、蘇って新しい歩みをすることができるようになったんです。そしてこの肉体も実際に復活するという約束が与えられているわけなんですよね。これね、12節に書いてるんですよ。この今だちょっと手前ですね。Verse 12、バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらせられたのです。キリストを死者の中からよみがえらした神の力を信じたからですということです。で、午後にも詳しく話しますが、どうしたらじゃあこの新しく歩むことができるの？どうしたら今まで全く違う生活をしていた人が新しく歩むことができる、そんな力どこから来るのって、信じるっていう、死者の中から蘇らせたイエスを信じる、この方がその力があるってことを信じるだけなんですよ。これだけなんですよ。 で、まあ、この人が変えられることをね、劇的な改心の体験をしたからだって思う人たちが思ってしまいがちなんですよね。で、私は現の事実劇的だったんですよ。全然もう祈ることも知らん、やってなかった人間、すごく懐疑的で、いろんなタイプいるじゃないですか。もう毎日神様に祈ってましたっていうね、こうすごく宗教的な人がイエス様を信じる場合もあるし、ね、もう祈りなんかものしかないと、そのものね、もの、私そっちのタイプだったんです。で、小学校の時にてるてる坊主作ってね、でお祈りしたら、ついに雨だったからね、くれろとかなんだかつってね、覚えてますよ、ちっちゃい時。でももう祈るようなタイプじゃなかったんです。なんだけど祈って、もう本当に自分がもうどうしようもなくなって祈ったら、もう神がこんな惨めな自分を全部受け入れておられるっていうことが分かってしまったんです。で、最初びっくりして気持ち悪くなってね、なんかやっぱ神がかっちゃったなっていうか、なんか変な体験しちゃったなっていうぐらいびっくりした。で、劇的だったんですよ。でね、でもそういう違いでこの力を受けてるわけじゃないんです。だからイエス様を信じて受け入れたという時に何も感じない人もいるわけです。はっ、やったけどっていう、祈ったけどって、信じたよっていう、なんだけです、なんだけれども、もうその10年後20年後見ても完全にもう変えられている人っていうのはもうザラにいるわけなんですよね。で、御霊によって新しく生まれているので、御霊が確実にその人を動かしていくことができるわけです。だからキリストの十字架復活っていうのは、キリストに私たちが結ばれているので、その力を、キリストにある力を、でキリストが蘇られたっていうのから、私たちも蘇りを経験する、その生きることができるわけなんです。で、大事なのは信じるっていうことなんです。信じる。で、次に今度は十字架の許しの力ですね。今度は14節、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。 Verse 14、 許しですけれども、許されてない罪があると、もうそれはね、一種の拷問に近いですよね。罪から来る報酬は死ですから、自分が死んで裁かれるということを人は多かれ少なかれ知っています。ローマ人への手紙で学んだんですけれども、一章で32節、Romans 1:32、彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのですと。神は信じないと言ってる人であっても、これらの悪い行いをしていたら、神に裁かれるということを薄々分かっているということなんです。そのキリスト教とか何だか関係なくね、もうあらゆる人がこれらのことを行った、例えば殺人であるとか、この親を孝行しないであるとか、ね、こう陰口を言ってるとかですね、まあ、その無慈悲、そういういろんなことを列挙されてるんですけど、で、これこういうことを行ったら死んで裁かれなければいけないということは分かってる、神によって裁かれて分かってるということをこうパウロは言っているんですね。で許されないって、これすごい負債なんですよ。罪を犯せば相手に借金をしているような状況になっていくと。借金をした人にとってはこれ理解できますよね。債務者に対して自分は奴隷のようになっているわけですよ。で、イエス様ご自身が罪が許されてない状態をマタイの18章で借金に例えてます。マタイ18、ね、借金に例えてます。主人に対して1万ターン ラントの負債のある人について話しています。1万タラントってどれだけかちょっと今から説明します。1タラントが6000日分の賃金です。今計算してください。バーッと計算できる人いますかね。私こういうの苦手なんですけど、16年働いても足りない金額です。今1タラントって言ったんですね。このマタイの18章は1万タラントです。一生稼いでも足りないわけです。なのでヘブル書ヒブルズ2章の15節 2:15 には死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々って表現されています。でこのように許されない罪は本当に奴隷状態にさせる、借金をしているというこの状況にあるわけですね。なのでこう人はね、罪とかそういう話しないですよ。もちろんこの言葉も知らないし、その罪って言ったらもう犯罪ですから。そうではないんだけど、やっぱこう恐れとか不安っていうのがあって、であらゆる神々にすがってったんですね、このコロサイたちは。でいろんな儀式を行おうとする、またはこうちょっと、スピリチュアルなものですね、この天使礼拝とか神秘主義って言ったんですかね、あと哲学、ギリシャ哲学とかですね。そしてさっき言ったユダヤ教のね、こう律法とか、これは自分をあがないたい、救いたいと思っているから、それを行っていって負債をこう取り返そうと、だから借りを返していこうとしていくわけですけれども、払い切れるような代物ではないわけなんですよ。これすごい今今日深い話をしてますよね。この日本の社会を見ても、ね、こういろんなことが起こってるじゃないですか。こうなんかいろんなことが流行っていくし、いろんなことをやっていこうとする。でその、ね、根っこはここなんですよ。救おうとしてるんですよ、自分を、自分たちをって言ってもいいですね。でもその罪と死の中にがんじがらめになってるんですね。そこから救われようと努力してるんですけれども、でパウロは私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書っていうね、このね規定っていうのがこの律法にある規定ですね。でこれをが不利になることを示しているんですね。でパウロは第一テモテの一章の9節で 1 Timothy 1:9、律法は正しい人たちのためにあるのではなく、人のためにあるのではなく、不法なものや不従順なもの、不経験なものや罪深い者たちのためにあるとあるように、その律法不規則があると、それが自分に不利に働く、つまり借金取りが責め立てているような債務証書のようなもので、私はそういう経験ないんですけど、この借金なんで債務証書持ったことないんですが、この家に来て責め立てるっていう、あのなんかドラなんか、まあ、実際経験した人はそれはよくわかるでしょうし、あのドラマとかで出てくるじゃないですか、あれあれですよ。どれほど辛いか。でこれが物理的のみならず霊的に全ての人が経験していくんです。良くなればなろうと思うほど経験します。それを無効にしたっていうんですね。これが十字架の働きなんです。無効にしたっていうんです。巨額の債務証書を皆さんが今持っているとします。それを一気に無効にするってよっぽどの権力のある、まあ、政治家かなんか分かんないけど動いてくれたわけですよね。イエス様は、まあ、イメージ悪いけども、そういう今ねなんかちょっとなんかあの政治家って言っちゃったからね、イエス様と政治家を一緒にしちゃ悪いんですけれど、でもその権能を持っていらっしゃる方ですよ。イエス様力を持っていらっしゃる方ですよ。そんなどす黒いことイエス様やっていいの？いや、どす黒いことやったんですよ。恵みってそういうものなんですよ。だってちょっと待って、私そうなんですよ。罪を許すってそういう意味ですよ。で ここね、完全に抹消するっていう意味なんですって。この無効っていう言葉ですね、証書に書かれていることがこう実際書かれているわけですよ、本当に。でそれをいわゆるなんかあのほら今あるじゃない、このあの消えるボールペンって、あのほらあの押したら消あれみたいな感じな、当時のねパピですかな、このなんか用紙筆かな、どっちかのこの消えるようになる、そういう消えるって抹消してるって証拠隠滅だよ。これをしてくださったで、これを自分の罪悪感に当てはめてください、在籍感に当てはめてください。これほどイエス様は力あるお方、十字架は力あることをして、そして次に十字架を釘付けにして取り除いてくださいました。これはイエス様が十字架につけられた時のことを思い出してほしいんですが、あの十字架につけられた罪人の上に罪状書きがあるわけです。でイエス様の場合はユダヤ人の王である、これはってね、ユダヤ人の王であるってことに書いてあるわけです。でそこに釘付けにしてくださったんです。私たちの罪が全て同じところに、イエス様が十字架につけられたところに釘付けにしてくださったので、私たちの罪状はもう裁かれたってことです。イエス様にあってハレルヤですよね。皆さんマルチン・ルター分かりますよね。ルターって言ったら宗教改革のね人ですよね。で彼が悪魔に襲われる夢を見ました。悪魔はルターの罪のリストを書いた長い巻物、この巻物って分かりますよね、このスクロール巻物、長い巻物を広げてルターの前に差し出しました。巻物の終わりに達したので、もうずっとこう読んでいく、ブーってもう全部当たってる。さあね、サタンね、嘘つきっていうけどね、まあそれはちょっとひねりがあって、本当のことも含めて嘘を言うんですよね。本当のことって何かって言ったら、当たってるんですよ、言ってることは。で全部このルターのね、この書いてあるこの悪いで、最後まで読んでルターはこう言ったんです。これで全部かと。で悪魔はいいえ、いやって言って、これ2巻目を持ってきた。全部うわーって読んで、この巻物が最後までいって、で最後の罪を蘇いて、ルターはこれで全部かって言ったら、あ間違えた、これ2巻目もねまだあるって言って、これ3巻目ね、でこれで全部かって言った時に、悪魔はそうだ、これが全部だって言った。でルターは言う、何か忘れてるよって。なんだって悪魔は言いました。ルターは今、イエス・キリストの血が全ての罪から私たちを清め、マルチン・ルターは許されると、それぞれの巻物の上に書くのを忘れているよ。ハレルヤですよね。ハレルヤでしょ。でますますパウロはですね、力強くイエス様の力を宣言します。その死んだものを生かす力、そして罪の負債を帳消しにする力を今見ましたが、今度はあらゆる権威や支配を捕虜にして見せ物にするという、征服しているという力です。15節、そして verse 15、さまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされましたと。ここの意味合いがあんまり分かんなかったと思う。実はね、詩編先ほどのね読んだ箇所が、まあ、それ書かれてたんですけども、ローマの社会ではもう本当に、誰もが知っていた話です。でこれは凱旋式っていうのがあったんですけど、凱旋だからあの勝利して戻ってきた行列を組むわけなんですよね。どこかの外国で、この、まあ、以前にこれ学んだんですけどね、あのパウロが第2コリントかで、あの時に僕メッセージしたんですけども、また同じ話しますね。あのどこかの外国で征服して、で、あのその将軍がですね、ローマに戻ってきた時には、まあ、王のような存在として神聖なものとしてね戻ってくるんですよ。で 頭の上には月桂樹の冠がありますって言ってもね、月桂樹の冠もね、これねちょっと宗教がかってるので、あのなんていうかな、なんていうかこう、ちょっと彼がちょっと神がかってるみたいな感じでちょっと想像してくださいよ。でね、奴隷がこう月桂樹を、ね、こう置くんじゃなくて持ってるんです。だからちょっと天使みたいな感じでふわふわとこう浮いてるみたいな感じで、でそれで4頭の白馬が、まあ、引っ張っている戦車に乗っています。4頭の白馬ですね、まあ、これが中心なんですね。まずね、非武装した、だから武器を持っていない兵士が行進の中についてって、であと敵軍の指導者や捕虜が歩いてるんですよ。これ将軍の前に歩いてるんです。で彼らは鎖につながれていて、後々処刑されたり晒し者にされたりするんですね。であと分取り者がその後で続いてきます。武器とか金銀彫像ですね、象とかキリンとかエキゾチックな宝物も、まあ、そこに続いていく時があります。あと絵画とか模型とかで、ローマがエルサレムを倒したの紀元の70年ですね。ではメノラーも持ってきたんです。メノラーって食材のことです。で今でもイタリアのローマに行くと凱旋門の跡がありまして、有名なあれですね、あの彫刻がありまして、そこの凱旋門のところにメノラーを担いで歩いているこの兵士たちのも浮き彫りがされているわけなんですね。でそしてその後でこの将軍本人がやってきて、さっきの話ですね。でまた後ろにローマ兵がついてきて、あと目牛も行列の中に加わってるっていうのはなぜ加わってるんですけども、それは最終地がユピテール、英語の方が分かるんです。ジュピターっていうのね、ユピテールというローマの神の神殿が最終地なんですね。でそこで生贄を捧げるんですけれども、これねローマに生きてる人だったら誰でも知ってるんです。でこれをキリストが霊の世界で行ってくださったんだよっていうのが今の話、霊の世界で。ですね、あの今ね物質主義が蔓延してるんですよ、私たちのこの現代の社会っていうのは。まあこう久しいですね、物質だけだっていうふうに、世俗っていう言葉もありますけれども、昔はそうじゃないですね。あのこういろんな哲学の考えとか、あとはこう儀式と全てに神がいるっていう、そういう、まあ、全てに神がいるっていうこの、まあ、霊の存在があるっていう、そういう世界観です。まあ、今はだからスピリチュアル系の人たちに特定されるっていうか、なんかなんていうかな、あとはそうですね、今日本でよっぽど田舎の飲酒が強いところでもあんまりそこまで考えてないでしょ。でも昔はもう本当にそういう感じだった。でそこでこの光景で説明を受けたらね、なんだよって、もう俺たち解放されてんだって、守られてるじゃん、もう終わったんだ、ビビる必要ないんだって、こういうふうになるわけです。でどういうことが十字架で起こったかをこれから説明していきます。神がアダムが罪を犯した直後にすでにキリストを予言してくださってます。創世記の3章の15節で蛇に対してこう言われました。Genesis 3:15、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと。もうね、ここの言葉ってレスリングさながらの戦いですね。神、キリストとサタンの間の。簡単に言うと、ちょっと今ね、こうあのビデオ見てる方見えないと思うんですが、蛇の頭を押し潰して、足で潰してるっていうか、蛇を潰してるんですよ。で、蛇は抵抗していて、そのキリストのかかとを噛んでるんです。噛んでるんですが、もう最後のあがきっていうか、あの押し潰しているような感じです。これが、この意味合いで、つまりキリストは傷を受けますが、 その傷を受けながらも、もう蛇の力は亡き者にされているというのがここでの予言なんです。これが十字架で成就したんですが、サタンや悪しき霊がユダヤ人たちに、この指導者ですね、イエス様を憎ませて、捕らえてこの方を十字架につけて滅ぼすところまで考えていたわけですね。で、なんでそれがわかるかというと、ヨハネの8章の44節で、John 8:44、あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで、真理に立っていませんということで、悪魔がいたので殺意を抱いてたんですよ、この方に。で、ゲッセマネの園でイエス様は血の滴るような祈りを捧げられましたが、この激しい霊の戦いが悪魔との戦いであって、その後で御使いが来てイエス様に仕えているので、この誘惑を受けた時とすごく似てるんですよね。御使いが仕えたと書いてあります。ルカの22章の40節ですね。Luke 22:44。そして、イエス様を捕らえに来た者たちに対してこう言われました。これがルカの22章の53節。22:53。私が毎日、宮で一緒にいる間、あなた方は私に手をかけませんでした。しかし今はあなた方の時、暗闇の力です。で、この暗闇の力というのは、これ、霊の勢力なんですよ。だから私は目には見えないけれども、そのことが起こっていたわけなんですよね。でね、今そうやって捉えられたんですよ。でも、十字架のあそこの場面を、福音書で注意深く読みますと、主があえてそのように仕向けていて、誰がここで牛耳っているかって言ったら、イエス様ご自身であるってよくわかります。注意深く読むと、ペテロが剣を持って戦ったけれども、イエス様が鞘に収めなさいって言われました。でね、その後がね、あんまりね、こう注目されない。その鞘に収めなさいっていう言葉って結構有名だけども、その次が大事なんですね。私がね、十二軍団の見つかりを連れてくることもできるんだよって。一人の見つかりだってね、すごい地震が起こるんですよ。十二軍団ですよ。満単位ですよ。もう一コロですよ、彼らなんて。けれども、予言が成就しなきゃいけないと、聖書の約束は実現しなきゃいけないと。また、弟子たちに対しては、ヨハネの10章の18節で、John 10:18、誰も私から命を取りません。私が自分の命を捨てるのですと。イエス様はこの、こう無理やり取られたんではないと、自分が命を捨てるっていう、このお膳立てをイエス様がしなければ無理だったんです。で、今予言が成就するためってイエス様おっしゃってましたけれども、過ぎ越しの祭りを避けてたんです、彼らは、ユダヤ人指導者は。でも見事に過ぎ越しの祭りになっちゃったんです。でね、悪魔と悪霊どもはね、自分たちが成功してると思ってたと思いますよ。あまりにもトントン拍子にイエス様を死に追い込むことは喜んでいたと思いますよ。しかし、十字架上で完了したと言われたんですね。そして頭を垂れて霊をお渡しになりました。 John 19:30、 ヨハネの19章の30節書いてあります。で、ここでサタンは怯え切ったんです。自分が成功してると思っていたんですが、実はそれが自分の滅びの始まりだったんですよ。ヘブルの2章の14節に書いてます。 Hebrews 2:14、 そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つもの、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。キリストを滅ぼしたらみんな罪の中に閉じ込めることができると思っていたところ、逆だったんですよ。
これでもう全てもう閉じ込めると思って ボタンをポッと押したら、これは実はね、閉じ込めていた人たちを解放する、開けるドアを開けるようなボタンだったんですよね。これね、もっと補強してね、こうガチッとね閉めようと思ったんですよ。でボタンを押したら実はもうって開いちゃったんですよね。捕虜をたっ
さん、それで今度はイエス様がね、今度は天に昇られて父の御前に行かれるにあたって、その凱旋があり、多くの捕虜を引き連れたと。でさっき読んだ詩編の68編の18節、Psalm 68:18、あなたは捕虜を引き連れて糸高きところに登り、人々に顔面なものにものでみにさえ、あ、贈り物を与えられた神である主がそこに住まわれるためにということで、キリストが十字架の上で成し遂げられ、よみがえりによって成し遂げられたわけなんです。今も悪霊どもはいます。空中に、あの悪魔が空中にいて悪霊どももいます。でこれエペソのビトリの手紙にも他のところにも書いていますよね。この支配と権威があり、私たちに猛攻撃を仕掛けてきます。事実700年前に生きていたルターの夢の中でも、悪魔がありとあらゆるこの罪をですね、この責め立てていったわけですね。だから悪魔は私たちを滅ぼしたいと願って虎視眈々と徘徊しているんですね。けれども皆さん勇気を持ってください。今の霊の戦いは、皆さんが頑張って悪霊払いすることではありません。もちろんそれ悪霊払いっていうのは実際にあるんですけれども、キリストのうちにあるものを悪霊払いする必要はありません。私たちがの戦いっていうのは、キリストのうちに歩む戦いです。キリストに根ざしてこの方に立て上げられて信仰を固くする戦いです。キリストこそが支配と権威の頭であられ、これらの勢力に圧倒的な力を持って制圧してくださったんです。じゃあ悪魔は何をやってるかっつったら、おびき寄せ作戦です。陽動作戦です。
ちょっとこっち来ね。
どうやって、いやいやいや、皆さん、あなたがね、キリストキリストキリストってもうね、キリストバカになっちゃダメなんだよって、もうちょっと賢くならなきゃ、このね10のステップをこうやっていこうよ、ね、それで初めてちゃんとクリスチャンとして歩めるよ。なんかもとらしく聞こえたでしょ。気をつけてくださいよ。その背後に諸々の悪霊がいるっていうんですよ。これがパウロが言ってることです。その背後に諸々の悪霊がいるんだよって、ね、例えばここの聖書が置いてあるけどね、いやこっちの方に行くと、こっちの方に行くとこうなんか霊がね、こうなんかこうなんかこうなんか精霊が働くんだよとかね。いやこれ今ね分かりやすく話したんだけど、あるよこういうね。であのいやその薬をねこう飲むとね、こう悪霊がこう動くから、これだから飲んじゃダメだよって。ね、キリストキリストっていうのもキリストばっか、もうだからね、もうクリスチャンはね、もう世の中にこうねから有利してるんですよってね。しっかりとね、社会のことにも関わって、また社会のことも勉強して、それでしっかりとしたクリスチャンになれるんですよって。いやもちろん必要ですよ、必要だけどね、キリストが不十分なように、それまことしやかな議論があります。騙されないようにしてください。背後に、はいこっち来て、今学びました、キリストの十字架よみがえりがどれほどすごいことなのか、キリストのうちにとどまりましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにしてまた私たちに素晴らしい素晴らしい福音を明らかにしてくださったことを感謝いたします。主よ、今私たちはしっかりとあなたに従います。神に従いなさい、悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔は逃げ去りますとあなたは約束してくださってます。主よ、しっかりとキリストのうちにとどまって、この方が何をしてくださったのかを聖霊によって明らかにしてくださいますように。そして恐れ退くのではなくて、自分で何とかしようとするのではなくて、あなたが勝利をしてくださるということを、またしてくださったということを しっかりと踏ん張ってそこに留まっていることができるようにしてください、うん、もうそこで終わったのですから。悪霊どもは自分が恐れていることは全部行列で晒し者にされてるんですから、主よそのことを忘れることなく助けてください。喜びあふれることができるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。